いつけの調査です。
どうも、二階堂関です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ人っていつか亡くなるじゃないですか。
そうね、いくつになってもそのこと考えて眠れなくなる時ありますけどね。
確かにね、怖いなと思いますね。
怖いね。
いつになったらこれは克服と克服できるんだと
思いますね。そうですね、はいはい。
人が長くなった後、うん、で、あの、3回忌とか7回忌とかね、
はい、
あるじゃないですか。
ありますね。
100回忌とかね。
はいはいはい。
あの、延大な1200回忌とかね。あれありますけど。
もう1200回忌ぐらいになってくると、どっかで誤差で1日ずれてたりすると思うんですけどね。
思うけどね。うん、っていうか、もうそうなってきたら、ほんまにこの人亡くなった日ってこの日なんかなって、ちょっと疑っちゃいそうになっちゃいますけどね。
そんだけ間空いたらもうわからんやろってなりますけどね。
ね、あの、ま、3回忌とか、あの、ま、7回忌とかありますけど、
はいはい、
ああいうなんて、あの、親戚の人とか、うん、まあ、家族とかが、あの、集まって法要しはるんですよね。
まあ、そうですね。
で、まあ、しはらん人たちもやはるかもしれないですけど、うん、まあ、一応順当に言ったら、まあ、それ集まって何月何日にこの7回忌するんで、うん、あのちょっと集まってくださいと。
そうですね。まあ正しい冠婚葬祭のルールとしてはそういうことやるもんですよね。
で、公平にやったらお前には不幸の手紙を送ると。
いやー、俺それなったらね、多分ね、あのアホなラブコメみたいに、アホなラブコメにおけるラブレターの届き方みたいな不幸な手紙の届き方すると思いますよ。ガチャって開けたらもうその完全にあのだだれみたいにして、その量入らへんやろっていうぐらいのラブレターがドワーッと押し寄ってくる、あの感じになると思います。
あとさ、はい、あれさ、めっちゃ気になるのがさ、まあ、靴箱ね、開けたらドバって出てくるシーンあるじゃないですか。
ありますね。
あれ、最後の1枚入れたやつって、はい、どんなシチュエーションで入れたんかなと思う。
俺だからね、あれね、実は最後の1枚入れたやつがすごいんだと思うんですよ。
はい。
だから、最後の1枚入れたやつが、普通さ、もう開けた瞬間に、ああ、無理やなって思って諦めるわけでしょ。はい、だから、その時点であの吹き出してくるような入れ方せんわけですよ。
はい、
ということは、最後の1枚入れたやつが1枚じゃないんですよ。
はい、
大量に、押し込めたんです。最後の一枚入れたやつが。だからこいつがもうなんかもう女ボブサップみたいなやつなんですよ、多分ね。で、もうそいつがもうバーンって、そいつがもう人並み外れたパワーで入れてしまったから、もう開けてしまったら大変なことになった。吹き出してくると思うんですよ。ごめん、完全に話を脱線させたね。
いや、いいよ。はい、確かに考えてみたらあれめちゃくちゃ不思議やな。で、さらにさ、はい、あの、例えばさ、あれ、毎日、設定やったら、うん、なんか毎日こんなにラブレターが入ってるのみたいな。
はいはいはい。
で、
ありますね。
今日は、たったの、十通かみたいな、
ね。
あるじゃないですか。
はいはい、
でも、冷静に考えてみてって、うん、あの、何クラスあるのと、君たちと。
うんうん、
ね。6クラスあったとしましょうや。
はい。
で、それじゃ40人やったら、うん、まあ、半分の 20×6、120人いるわけでしょ。
うん、はいはい、はい。
ね。あの、まあ、男か女の子か、どっちかがね。
うん、
だって、1日10通来たら、
うん、
もう、12日の終わりやで。そんな、一学年ね。
はいはいはい、
そんなバカなんだ。
全員、あの、まあ、毎日違う人が出したとしたら、ね。
出したとしたらね。
はいはいはい。
でもみんな凝りますよ、そんなの。
そらね、
全然、うんともすんとも言わへんやもん。
俺なんかあのパターンは、あんなになんかこう、ちょっと、あの、モテてモテて困っちまうぜみたいな描写になってますけど、はい、あれ深刻なストーカーと思うんですよ。かなり少数が繰り返し多数出してると思うんですよ。
はい、そのはずなんです。だからね、こう考えたら。
だからちょっとやばいと思うんですよ、ね。
やばい、相当やばい。
はいはい。
で、まあそんなね、手紙送ったら当然集まりますよ。
うん。
ね。だって、あの、不幸の手紙わざわざ送られたいわけじゃないですか。
はい。そうですね。今話のもともとは、そのラブレターを生むんじゃなくて、冠婚葬祭の一環としての、法事ってやつですね。はい。南海域法要みたいですね。
はいはいはい。で、すぐ返事が来おへんかったら、うん、次は、猫の首をね、送りつけて、ね。
はい、猟奇的ですね。もう猫からしてもさ、さ、当然さ、あの、猫がかわいそうな話やねんけどさ、うん、猫にしてもさ、なんじゃこれって話やんか。
そうだね。
なんでわしの首やねんじゃん、じゃんか。
なんでこんな子で殺されなあかんねん。
そう、そう。そして猫の首を置くことで、なんやねん、もう、なんかその糸が通じひんやつには絶対通じひんとそれって思ってると思うよ。うん、
で、そんなことをやって、まあ、そうやって、まあ、集めるわけですよね。
人を集めると、何回に法要に集まると、はい。
そうしたら、
はい、
法要は わった後にちょっとあの、うん、あれ何ていうの、精進料理って言うんですか、
ああはいはいはい、なんかちょっと食べ、みんなで食べるみたいなのですね、はい、
どんちゃん騒ぎするじゃないですか、
はいはい、どんちゃん騒ぎね、
酒持ってこいって
なんかよう分からんけど、 お兄さん私ブブゼラ持ってきたわってブーンみたいな、
邪魔や、むちゃくちゃ邪魔や
久々に言うたブブゼラ、はい、
ちゃんとしたさ、あのああいうなんてさ、うん、なんかそういうこじんまいバッグ持ってくるじゃないですか、
うんうんうん、
入らないっすよ多分出てるよ、
本格的なやつは多分そうなんでしょうね、
出てる出てる、
はいはいはい、
でその精進料理に当たるもんなんなんですけど、うん、なんかまあ、日本全国から下手したらね、いろんなところから親戚が来たりするじゃないですか、
うん、ああそうね、もう距離が空いてるとね、なかなか億劫なところもありますけどね、まあなんかその人間関係とかによったらもう一斉に集まったりするでしょうからね、
なんかまあずっとなんかその関東圏、まあ、親戚中全部関東圏とかね、全部九州圏とかっていうこともあるでしょうけど、うん、いやいやもう北はね北海道、南は九州みたいなね、
はいはい、
そんなこともあると思うんです
よ、なるほどね、
うん、で僕今回そこまでじゃなかったんですけど、ちょっとそういうことを経験して、あの北の方で茨城から来はった人なんです、うん、
ああ茨城県から、
はい、茨城県、はい、で茨城県ってじゃあ何の県っていうと、
何の県、はいはい、
あの茨城やと思いますね、あの海がある、
海ありますよ、
あるでしょ、
まさにちょっとこのちょっと前の収録で言いましたけど、大洗ね、僕行った大洗なんかは茨城県ですよ、は
い、じゃあ何やっていうと滋賀県と違って、
はい、
あの魚が美味しい県なわけですね、やっぱ海が近いっていうことはね、
そうですね、滋賀県は海ないですからね、海魚ってのはちょっとね、はい、なかなかあれですよね、は
い、正直海魚はもうクソのような魚しかおいてない
それは言い過ぎやと思いますけどそれは言い過ぎやと思いますけど
でも言いますよ、戦えないです、はい、あの美味しい魚として出せる海魚は基本ないと思っている
、うん、それはねご当地にはかないませんよ、
かないませんよ、そんなもんね、イカとかね、そんなのろくなもんない、はい、ちょっとこっち来たらもう真っ白や
お前滋賀県内の漁業漁なんていうの、あのお魚屋さんの苦労を無にすんなよ
でも滋賀県、はい、滋賀県はでも逆に押せる魚があるんですよ、は
い、なんすか、
これが今回の話なんですけど、
はいはい、
川魚ですね、
川魚ね、
はい、なんて言ったって一応琵琶湖っていうのがあるんで、うん、まあ、この臭いね、癖のある川魚がね、滋賀県では売りなわけですね、っていうかそれでしか戦えないわけですからね、
まあでもあんま食うたことないけどね僕、
まあね、
はい、
でそのあんま食うたことないその川魚を、うん、せっかく来はったんで茨城からね、
はいはい、
これを地層しようじゃないかと。
地層ね。
地層しようじゃないかと。
地層しようじゃないかと。はいはいはい。
で、滋賀県でも有名なうなぎ屋さんのお店がちょっとありまして。
はいはい。
で、うなぎだけじゃなくて、ここは川魚も食べさせてくれる
んです
。
うん。でもね、一応内陸県としてはちょっとね、はい、舌鼓を打ってほしいですよね。
で、これは結構ほんま有名なお店で、京都の人でも結構うなぎここに食いに来るっていうぐらい有名な場所がありましてね。
うん、
で、そこで食べたんですけど、ま、う、あ、ん、ね、まあ、川魚のええ魚って何やっていうと、うん、まあ、アユっていうのはまあ一つありますよね。
はい、
ね、こうい う
ね、はいはい。
これ食えますよ、みんな。
はいはい、
まあ、大体アユって、まあ、美味しいなっていう人が多いと思います。癖のある川魚の中では。う
ん、はいはい、
でも、あの、モロコっていうのはあるんですね。
モロコね、はい。
モロコとか、あそこになってくると、ちょっと臭いですね、やっぱり。すると、向こうの方が言いました。
うん、
いや臭いな。
まあそれはそう思う人もいるでしょうや。あ、はい。
でごめんってこれ食べられへんわと。
なるほどね。まあまあ
しょうがないな、はいはい、失敗したなと。
はい。
でも任してまだあるからって。
諦めないんですか。
諦めないんですか。
はい。
これって、
うん。
このお刺身めっちゃ美味しいでって。
お刺身？何食べさせたんですか。
濃い。
ああ、鯉の刺身というか、荒いっちゅうやつですかね。
そう。
はいはいはい。鯉はでもね、はい、もうなんか、長野県なんかは結構、うん、なんか名物料理みたいにしますからね。そうですね。はい、
酢味噌つけてね、こう食べるんですけど。
はいはいはい。
これがね、もうね、聞いただけでもう全く無理らしいですね。
全然ですやん。全然ハマってませんやん。
もう、ボッコボコにやられて。
はいはいはい。
結果、もう、あのね、この滋賀県のごちそうっていうのを食べてもらおうと思ったんですけど、
はいはい、
もう大反対、はいはい。あの、まずその、濃い、これもう聞いただけで無理。
うん。
ねえ、そう。
いや、前食べたのがあかんかったとかかもしれないですね。
で、あと声って聞くだけでも、え、あの声ってなるじゃないですか。ちょっと待てよって。
はいはいはい。
いやいや、あの、一軒であの、パクパクしてるやつでしょって。あれ食べるもんなみたいな。
そうっすよ、あの、王子山球場の表の駅に、表の池にいるあの鯉ですよ。
そうそう
そう。鯉が病気です。食べ物を与えないでくださいって、お前何年前から病気やねんっていう。もう10年じゃ期間ぐらい前からその張り紙あんねんっていうね。
で、それをね、
はい、
滋賀県民はみんな美味しそうに食ってるわけですよ。持たなや、言いながら。
はいはいはい。
でも、大丈夫。
うん、
この汁物はめっちゃうまいで。
はい、
これはいけるって。
それもしかして鯉の鯉国ですか。
そうですね、鯉国ですね。
この流れで言ってほしいやつですか。
そう、鯉国。
はい。
鯉、
はい、
国一口一応試しに飲んでみる。一応ね、うん、汁物やからね。
そうですね。ね、お味噌汁感覚でいただければね。
なんじゃこの、この甘い、なんか怖い感じの、
はいはい、
なんとも言えへん匂いするこの味は何やと。
はいはいはい。
こら食われへんわって。
小笠原さん、これは三立て食らいましたね。全敗してますよね、我々ね。
全敗
して。はいはいはい。
で、あれ、もう、この恋国でも完全やられましてね、あのね、うん、で、結局、恋国も、あの、滋賀県側がもう見なくいましたね。
あ、なるほどね。
で、最後のメインが、うなぎやったんですね。
うなぎね。
うなぎはまあ見なくいましたね。
うなぎは大丈夫でしょう。
ね。
これは、はい。
で、まあ、これはいけたんですけど、
うん、
結局向こうの人食ったってうなぎだけね。
ああなるほど。
そのなんかコース料理みたいなんで出したんやけど、うん、魚系のメインはもううなぎしか食われへん。
いわゆるまあうなぎもさ、はい、川魚に、まあ、川で取れんねんけど、
はい、
いわゆるザ淡水魚って感じじゃないじゃないですか、うん、だからそれ考えると淡水魚群としてはもう完全にあのなんでしょうね、もうラグビーの強豪チーム対60過ぎたラグビーチームが戦ったオールブラックス VS 白樹の会みたいなところでワンサイドゲームどころじゃない負け方ですよ。
で俺ここでめっちゃ学んだんが、
はい、
結局はその滋賀県っていうのその淡水魚が、うん、まあ売りなんやろうけどそれをここずとばかりに出すのはよした方がいいなと思いました、岡沢でした。
やっぱしね、なかなか勝ち目はなかったと思うんですよ、ね。で、例えて言うならば、僕ね、食べたい淡水魚としては、ナマズ。
はいはいはい。
ナマズとか食べたいなとか、あの、マスとかさ、
はいはい、
マスの塩焼きとか食べたいなとかさ、そういうので、食べたいなっていうところに来る分にはいいねんけども、なんか、あんまりこうさ、マッチしてないところにさ、川魚が投げつけられてもさ、
そ
らやっぱし、ピンとこんやろなっていう感じがしますね。はい、そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you next, アップデータ。